77.1 Label FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月14日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月14日って言ったらなんとなくね、ホワイトデーってこう思ってしまうんですよ。バレンタインデーのお返しとかね、皆さん今頃もらってるんじゃないかななんて思うんですけれども、最近バレンタインデーもちょっと気になる男の子とかにこうチョコレートあげるだけじゃなくて、こう友チョコとか自分にご褒美チョコとか、いろんなね形がありますよね。ホワイトデーも自分ホワイトデーみたいなのあるんでしょうかね。私も何かちょっと自分ホワイトデー考えてみようかななんても思っています。さあ、今日もですね、早速素敵な作品たくさんありますのでご紹介していきたいと思います。私たちは天国に行けないけど愛することはできる。ノストラダムスの予見による地球終末論が噂され、不安が漂う1999年、学校でテコンドー部に所属する女子高生ジュオンは先輩たちから暴行されていたところを少年院帰りの少女イエジに助けられます。その後、ジュオンとイエジはジュオンの母が引き受けた少年院の家庭体験プロジェクトをきっかけに一緒に暮らすことに。友人たちと出かけた旅行先で心に芽生えた互いへの思いに気づくジュオンとイエジ。夢のような時は過ぎ、現実に戻った二人は引き離されそうになってしまいます。互いへの愛を確信するジュオンとイエジは最後まで自分たちの選択に責任を取るべく大切な存在を守ろうとするが、という階級差別や性差別が色濃く残る1999年の韓国を舞台に、人生で最も純粋な時期を生きる少女たちの愛と成長を描いた青春映画。キャストはジュヨンをハチドリのパク・スヨン、イエジをネットフリックスドラマイカゲームのイ・ユミが演じ、ダブル主演を務めています。この作品は本当にいろいろ考えさせられる作品でした。いじめ、体罰、性的暴行、重苦しくて辛い描写もあり、心が痛かった作品でもありました。だからといって決して嫌な感じのする作品ではなかったんですね。ジュオンとイエジ、二人が出会うことによって、お互い前に進む勇気や希望も垣間見られ、二人の笑顔にこう見ながら救われた部分もあって、私はいろんなことも含めてこの作品から学んだこともたくさんありました。本当に見てよかったなと思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。私たちは天国には行けないけど、愛することはできる。こちらは九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品はステップアウト22の二来家内。沖縄で母茜や妹舞と3人で暮らすヨウは、ダンススクールで出会ったリサに憧れてダンスを習い始めます。シングルマザーの茜は家計のためにホテルの清掃とスナックの仕事を掛け持ちしていて、人と関わることが苦手な舞はいつもスクールの前で兄の姿を見つめていました。やがて要は憧れのリサとペアを組むことになり、その才能を開花させていく中、ある日茜のもとにある男が訪ねてきます。家の前でその男を目撃した要は、後日テレビでダンスオーディションを開催すると発表した音楽プロデューサーの秀樹であることを知る、というトリックシリーズなどの堤幸彦監督と ミラクルシティ小座の平和弘さんが共同監督を務め、王妃の館の谷口純一郎さんが脚本を担当。沖縄を舞台にダンサーを目指す少年の成長と家族の絆を描いたドラマです。キャストは沖縄出身である仲間由紀恵さんが母茜を務め、トリックシリーズなどの堤幸彦監督と約10年ぶりにタッグを組んでいます。そしてヨウを演じるのが沖縄アフターズスクール出身のソウル、そしてエグザイルの立花健二さんが音楽プロデューサーひろきを演じるほか、先日ご紹介しました金山道の松田瑠香さんもダンススクールのコーチ役として出演しています。この作品ね、すっごく良かったんですよ。このニライカナイっていうのは沖縄の方言で海の彼方という意味で、沖縄や奄美地方に古くから伝わる理想郷のことだそうです。陽君の成長物語の中、家族のことだったり自分自身の将来のこと、夢や希望、いろんなことが描かれ、やはり彼が抱える問題、その中での心の葛藤だったり、物語に寄り添いながらも考えちゃうんですよね。陽君がいろんなこととぶつかり合いながら成長していく姿に、もう思わずこうエールをこう送りたくなってしまうんですよね。で、陽君と同じ年頃の子供さんを持つお母さんが見ると、仲間さん演じる母親の気持ちになってこう思うことがいっぱいあるんじゃないかななんても思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ステップアウト22のニライカナイ、こちらは九州では福岡のキノシネマ天神などで公開です。続いての作品はロングレックス。1990年代のオレゴン州、 FBI の新人捜査官 D は上司から未解決連続殺人事件の捜査を任されます。10の事件に共通しているのは、父親が家族を殺害した末に自殺していること。そして全ての犯行現場に暗号を使って記されたロングレックスという署名入りの 手紙が残されていました。謎めいた手がかりをもとに少しずつ事件の真相に近づいていくリーだったが、という呪われしい家に咲く一輪の花のオズグッド・バーキンスが監督脚本を手掛け、ニコラス・ケイジが凶悪なシリアルキラー役な、ね、キラー役を強烈なインパクトで演じ、全米で話題を集めたサスペンススリラーです。その他にもマイカ・モンロー、ブレア・アンダーウッドなどが出演しています。ニコラス・ケイジのもう怪演がなんかすごかったっていうか、これ本当にニコラス・ケイジなんてこう思ったんですけれども、昔のこうヒーロー的な役のイメージがあったものだから、ちょっとびっくりしちゃったところもあるんですね。もうやはりそこはもうベテラン俳優さんですよね。もうどんなものにもなっちゃうというさすがの演技。そして内容なんですけれども、セブン、羊たちの沈黙的な要素が散りばめられているオカルト映画で、うわーってこう思うシーンはあるんですけれども、ああこうつながるんだとこうね、物語に引き込まれて私最後まで見はまってしまいました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ロングレックス、こちらは九州では福岡の T ジョイ博多などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。今日はこのロングレックスのプレスシートを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月19日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。フロー。世界が大洪水に見舞われ街が消えていく中、一匹の猫が旅立つことを決意します。流れてきたボートに乗り込んだ猫は、一緒に乗り合わせた動物たちと共に想像を超える出来事や危機に襲われます。時に運命に抗い、時には流され漂ううちに、動物たちの間には少しずつ友情が芽生え始めるという洪水に飲まれていく世界を舞台に、一匹の猫の旅路を描いたラトビアのアニメーション映画。 監督制作編集音楽を一人で手掛けた長編デビュー作アウェイで世界的に注目されたラトビアのクリエイターギンツ・ジルバロディス監督が5年の年月をかけて多くのスタッフとともに完成させた長編第2作目。2024年アヌシー国際アニメーション映画祭で審査員賞観客賞を含む4部門を受賞し、2025年第82回ゴールデングローブ賞ではラトビア映画史上初の受賞となるアニメーション映画賞を、そして第52回アニー賞では長編インディメント作品賞脚本賞を受賞、そして先日行われた第97回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞しました。いやもうこの作品きっとアカデミー取るんじゃないかと思ってましたが、予想が当たって本当に取っちゃいました。私思わずうわやっぱりねやったと思ってちょっとガッツポーズしちゃったんですけれども、まあ、この作品セリフが全くなくて動物たちの鳴き声、そしてガリガリこう爪を立てる音とか歩く音、そして水や風の音、まあ、自然の中での音や雰囲気、動物たちの表情や仕草から彼らが何を思い感じるのかをこう想像させるんですよ。もうこの作品ね見て改めてアニメーションの素晴らしさを感じました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。フロー、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はお嬢と番犬くん。幼くして両親を亡くし瀬長木組組長である祖父の下で育てられた伊作、極道一家の孫という立場から友達ができなかったことがトラウマになっている彼女は、高校ではその素性を隠して普通の恋と青春を送ることを決意。しかし伊作の世話役を務める瀬長木組の若頭ケイヤは過保護すぎるがゆえに年齢詐称して同じ高校に裏口入学し、伊作の番犬としてボディーガードをすると宣言。伊作はそんな彼に戸惑いながらも憧れの高校生活を守り抜こうと奔走するがという別冊フレンドにで2018年より連載され、2023年にはテレビアニメ化もされた初春さんによる人気コミックを実写映画化した作品です。キャストは伊作を福本莉子さん、ケイヤを男性アイドルグループストーンズのジェシーさんが務めています。もうこれも私の大好きなもうキラキラ映画なんですよ。もうなんといってもねジェシーさんがめちゃくちゃかっこいいんですよね。もうこんな番犬くんだったらもう欲しい、もうそばにいて欲しいなんて見ながら皆さんも思うんじゃないかななんて思います。そしてね福本莉子さんもめちゃくちゃ可愛いんですよ。もう胸キュンしながらぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。お嬢と番犬くん、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は劇場版もののけ第2章ひねずみ。もののけカラカサとの戦いからほどなくして大奥に再び薬売りが姿を現します。大奥では総取締役だった歌山の後任である名家出身のボタンが厳格な差配を行っており、天使の寵愛を一身に受ける町人出身のお中老フキとの溝が深まっていました。天使の性質である御台所ユキコが生んだ赤子の後見人選定が進められる中、状況を一変させる事態が付近に訪れ、やがて突如として人が燃え上がり、消し炭と化する人体発火事件が相次いで発生。もののけの仕業と考えた薬よりは、その山陽、形、誠、断りを突き止めるべく、大奥にうごめく闇へと足を踏み入れてゆく、というテレビアニメもののけの劇場版第3部作の第2作目。天使の世継ぎをめぐり謀略が渦巻く大奥を舞台に、葛藤する女たちの情念から生まれたもののけひねずみに立ち向かう主人公薬売りの戦いを描き、シリーズの生みの親でテレビ版および劇場版第1作の監督を務めた中村健二さんが総監督を担当しています。前回も面白かったので今回も楽しみにしてました。私このアニメのね雰囲気がすごく好きなんですよ。なんかこう独特の世界観ですよね。もう物語も面白かったですし、もう早く続きが見たいと思いました。あえて内容は触れませんので大きなスクリーンでぜひお楽しみください。劇場版もののけ第2章ひねずみ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。 ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。マッドマウス、ミッキーとミニー。1928年に公開されたウォルト・ディズニーちゃんの短編アニメ蒸気船ウィリーが2024年1月1日に公開から95年が経ったため、著作権が切れてパブリックドメイン化したことを受け、蒸気船ウィリーに登場したミッキーマウスを凶悪な殺人鬼として描いたサバイバルスリラーということなんですけれど もうこの作品ですね、なんて言ったらいいんだろ もうディズニーの好きな私は嘘でしょなんてちょっと思わず叫びたくなってしまったんですけれども、オープニングの文章にね、なんか前置きな感じにですね、ちょっと笑ってしまったところもあったんですけれども、なんかねちょっと複雑な気持ちで見てました皆さんね、これ見たらどんな感想をね思われるのかななんてちょっと思ったので、ご覧になった方はぜひ感想お待ちしておりますマッドマウス、ミッキーとミニー、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッドシネマ、キャナルシティ30などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。長崎市にお住まいの女性の方からですね、あまり情報がない映画の紹介が多いので嬉しいですといただきました。ありがとうございます。この番組ですね、長崎公開未公開関係なくちょっとお伝えしていきたいなと思って、なるべく皆さんにねたくさん作品をちょっと知ってほしいななんて思いでご紹介してるんですよ。まあね、長崎でちょっと公開がない作品も多いんですけれども、またこのね作品がね皆さんでねどこでこう出会えるかわからないっていうのもありますし、まあ、こういう作品もあるんだなっていうこともたくさん知ってほしいので、なるべくね少しでも多くの映画の情報をね楽しくお届けしていきたいと思います。よかったらねこれからも楽しみに聞いてください。メッセージありがとうございます。そしてもう一つですね、佐世保市のお住まいの日だまりの真央さんからいただきました。美香さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週美香さんの映画情報を楽しみに聞いてます。ありがとうございます。フェイス諫早の美香さんの記事を読ませていただきました。美香さんは映画に関するいろいろなお仕事をされていらっしゃってすごいなって思いました。ラジオからも映画に対する愛情が溢れていきます。ミカさんのナビゲーションで私もワクワクして映画の世界に入りたくなります。これからも素敵なお仕事頑張ってくださいねといただきました。まあ、ありがとうございます。もう映画に関するお仕事こういろいろさせていただいてるんですけれども、もう一つ一つもさせていただきながら私もたくさん学んでいます。まあ自分も成長していきながらね、このさあのお仕事を続けていけたらいいななんて思っています。これからもね映画の情報をたくさんの発信していけたらなと思ってますので、これからも楽しみにしててくださいね。日だまりの真央さん、メッセージありがとうございました。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはボヘミアン・ラプソディよりクイーンで愛のすべてを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。